大家平安。
皆さんおはようございます。
非常的高兴有机会在这里与大家一起聚集。
皆さんと一緒に集まれることを礼拝できることをとても嬉しく思っております。
今天上午我要跟大家一起来交通我是基督徒这个议题。
今日は私はキリスト者であるというテーマで皆さんと話を進めたいと思います。
基督徒这个称呼非常的普遍。
これはとても一般的な呼び方です。
我们称呼每一个信耶稣的人，我们说都是基督徒。
私はイエス様を信じる人をみんなキリスト者というふうに呼びます。
可是弟兄姊妹，这个称呼在早期教会的时候是非常少的这个称呼的。
しかし初代の教会ではあまりこのような呼び方をしませんでした。
你有没有留意在圣经里面只出现过这三次的经文？
皆さん気づいてるんでしょうか？キリスト者という言葉は聖書でわずか3回しか出てません。
若是我们没有仔细留意读过去的时候，我们不都还不知道还有基督徒这个称呼的？
気をつけなければこう読んでるうちにキリスト者という呼び方があるんだと気づかないのです。
在早期的教会，称呼信耶稣的人为门徒。
初代教会ではイエス様を信じる人を私たちは弟子というふうに呼びました。
或者称信耶稣人为信徒、为圣徒。
あるいは信者だ。使徒だったり
没有基督徒这个称呼的
キリスト者という呼び方はありませんでした
在保罗的书信里面
パウロの手紙では
他常称呼神的儿女为在基督里的圣徒
神様の子供たちをキリストにある聖徒というふうに呼びました
称信耶稣的人为门徒是当代最普通的称呼
弟子というふうに呼ぶのが最も一般的でした
可是今天我们不这样称呼信耶稣的人
しかし私は今日弟子というふうに呼ばないのですね
我们说做主的门徒已经变成一个训练的课程了
私たちが主の弟子となるということはこれは訓練のプログラムになっています
或者一个晋升的学习
あるいはさらに深く勉強するような学びとなっています
今天我要跟大家一起来从这三处的经文
今日の聖書か三箇所の聖書箇所を通して
我们来去了解基督徒这个称呼怎么来的
キリスト者という呼び方の由来を学びましょう
还有这个基督徒从经文里面告诉我们有什么样的意义
またどのような意味を持っているのか一緒に見ましょう
我们要透过基督徒这个称呼
キリスト者という呼び方を通して
来认识基督徒的生命还有信仰的本质是什么
キリスト者の私たちの信仰そして私の命の本質は何なのかを一緒に見ていきたいと思います
首先我们要来看这个称呼的起源
まずキリスト者という呼び方の由来を見ましょう
在使徒行传的第十一章二十六节那里告诉我们
使徒の働き人の十一章の二十六節
门徒称为基督徒是从安提阿起手的
弟子たちはアンキオテで初めてキリスト者と呼ばれるようになった
安提阿教会
安提阿教会
是在初期教会遭受逼迫的时候
初代教会が迫害を受けるときに
在斯提凡殉道之后
ステパノが殉教になった後
耶路撒冷教会大遭逼迫
エルサレム教会が大きな迫害に遭いました
所以门徒只好离开耶路撒冷分散到各的地方去
その時弟子たちは散らばって様々なところに行きました
他们走到哪里就把耶稣的福音带到哪里
そして散らばっていくんですけれども行くところに
所以教会纷纷的建立起来
携えていてそこで教会が立ち上がったのです
最后有一般的门徒他们来到叙利亚的安提阿就在那里聚集了
でシリアのアンティオキに来た時にそこで集まりました
他们在那里为主见做见证传福音
神様のために証しをしまた福音伝道しました
相信归主的人就增加很多
神様を信じる人がますます多くなります
所以在那里就形成一个非常出色的一个教会
でそこで本当に素晴らしい教会ができたのです
耶路撒冷的使徒听到了这个教会
エルサレムの人たちがこのことを聞いて
就打发巴拿巴前去了解情形
バルナバに状況を聞いて探るようにと派遣しました
巴拿巴是上帝使用的一个使徒
バルナバは神様に使われる人であります
他到了安提阿教会看见教会兴旺的光景
安提阿教会に行ってその教会がとても盛んでいる光景を見て
他非常的喜乐就劝勉他们
喜んで彼らにこのように励ましました
要立定心志恒心靠主
心を固くして常に主にとどまりなさいと
在那个时候他突然想起一个人
その時彼は一人人物を思い出したのです
在多年前他曾经在耶路撒冷引荐过这个人
かつてエルサレムでこの人に会ったことがあります
给他留下非常深刻的印象
そして彼にとっては印象深い人です
那个人就是悔改归信耶稣的保罗
それは悔い改めて神様に立ち返ったパウルのことです
他后来回到了家乡大树
パウルは後ほど自分の故郷タルソに戻ったのです。
那个大树离安提阿刚好不远。
タルソはアンティオケから それほど遠くなかったです。
所以很可能是地缘的关系，就让他想起了这个保罗这个人。
もし距離の問題もあってパウロのことを思い出したでしょう。
所以他就去邀请他一起来安提阿服事。
パウロを招いて一緒にアンティオケ教会で奉仕しようと招いたのです。
当保罗跟安提阿，跟保罗跟巴拿巴一起来的安提阿教会同心的侍奉主的。
パウロとバルナバがアンティオケ教会にいて共に神様に仕えました。
他们也把主的心意教导给众人。
神様の御言葉を皆さんに教えるのです。
所以这个教会增加了这两位爱主为主拼命的使徒。
でアンティオケ教会はこの二人神様にとても熱心に仕える人が増えたから。
这个教会的属灵光景有很大的增长。
この教会の霊的な光景はもうますますますます盛んでいくわけです。
也带来一股新的属灵的气息。
新しい霊的な風が吹き込まれたのです。
他们在那里一起足足住了有一年的时间。
そこで丸一年間彼はそこに泊まったのです。
当教会在那个地方兴旺起来。
教会が盛んでいきました。
这时候安提阿城市的人。
このアンティオケという町の人たち。
他们看见这一般的这一般的信徒。
このイエス様を信じる人たちを見て、
他们的生活围绕着耶稣基督做中心。
イエス様が彼らの生活の中心となっているわけです。
开口闭口都来称耶稣是主。
何をやってもイエス様を主だというふうにずっと言う。
他们是耶稣基督的头号粉丝的。
彼らはイエス様のもう大ファンなのです。
而且学习耶稣的教训。
イエス様の教えを学びます。
所以安提阿城市的人就戏笑他们说他们是基督徒。
なのでアンティオケの町の人たちは彼らのことをからかってキリスト者というふうに呼びました。
有一些的资料告诉我们，
ある文献によれば、
安提阿这个城市的人有一个文化习惯。
アンティオケこの町の人たちには一つの習慣があるのです。
就很喜欢替人取绰号。
人にあだ名をつけることです。
有罗马的皇帝曾经来到这个城市。
ローマの皇帝がこの町に来たことがあります。
人瘦瘦的，这个嘴巴尖尖的。
とてもこう痩せ方の人でした。
这个带了一撮的山羊胡须，
でここにひげがこう羊みたいなひげがあるんです。
一看就是山羊的头。
これはもう羊じゃないかというふうにあだ名をつけるわけです。
所以他们就叫这个皇帝叫山羊皇帝。
羊皇帝というふうにあだ名をつける。
他们起绰号不是恭维别人的。
彼らがあだ名をつけるのはその人を尊敬するためではないのです。
那不是一个崇高的绰号。
それは絶対あがなうためではないのです。
是来玩弄戏谑别人的。
それはからかっているのです。
我想弟兄姊妹，我们也曾经在孩童求学的阶段里面，被人家起绰号或替别人起绰号。
私たちもかつて小さい時に人にあだ名をつけたり、またあだ名をつけられたりしたこと、皆さんありますね。
有些绰号实在是很不好受。
たまには本当に聞きづらいあだ名とかあります。
基督徒这个称号就是这么开始的。
キリスト者という呼び方というのはこのようにあだ名から始めたのです。
刚开始它只是一个开玩笑戏谑的绰号。
これは不別的なものであって最初はからかうあだ名だったのです。
是安提阿城市的人对这般信耶稣的人所起的绰号。
安提阿家の町の人たちがイエス様を信じる人につけたあだ名なのです。
基督徒有了这个绰号以后。
キリスト者はこのあだ名をつけられて、
信徒或者这个安提阿教会的信徒有了这个绰号以后，
皆さんがこのようなあだ名をつけられて、
他们并没有拒绝，
彼は別に気にしませんでした。
然后慢慢的一段时间以后，
時間が経つにつれ、
他们反而接受了这个绰号，
このあだ名を受け入れたのです。
而且以这个绰号为荣，
またこれを自分の誇りだと思ったのです。
啊，这个绰号有很特别的一些意思，
とても面白いです。
我在牧会过去曾经有一位姊妹。
私の奉仕の間ある姉妹がいました。
他信主以后，
主を信じた後、
他非常勇敢的在工作场所承认自己是基督徒。
とても勇敢であって自分の職場で自分がクリスチャンであることを明らかにしました。
而且也在一些的同事当中为主做见证。
そして皆さんの前で証しをします。
他是在特殊的场啊。这个特种行业哈，就色情，有点色情行业的地方上班的人。
彼は特別なところ、その風俗のようなお店で働く女性でした。
他的家庭非常的贫穷。
とても貧しい家庭の女性です。
重男轻女的家庭。
そして男 男女を男性をとても重んじて女性を軽んじるような家庭です。
他从小要为他的生存来挣扎。
自分の本当に生きるために頑張らなければならなかったです。
没受什么教育。
教育を受けませんでした。
所以他就开始从事理发的工作。
なのでその美容室、髪を切るそのような美容室で働きました。
那剪一个头发赚不了什么钱的。
でそれで大したお金は稼げないんですね。
所以他就赚理理理就理到理容院里面去了。
そしてそのカットをするうちにまた別のサービスも提供するようになりました。
那个地方可以赚很多钱。
そこではたくさんのお金が稼げるのです。
他后来信了耶稣。
後に神様を信じました。
那主在他身上有很奇妙的工作。
そして神様は彼女の上で素晴らしい働きをしてくださいました。
他从开始就慢慢的跟随教会的带领。
彼女は教会の導きに従いました。
开始参加祷告会。
この祈祷会に参加します。
他爱主的心就开始火热起来了。
神様を愛する心がますます強くなります。
一面来聚会，一面又在那种工作那种场合里面上班。
集会しながらも生活戻ったらそういうところでまた働くのです。
你一看就知道会有很大的冲突的。
皆さんこれどれほどの衝突なのか感じますね。
那没有想到他在那工作场所里面竟然很公开的承认自己是基督徒。
彼女はそのような職場で私はクリスチャンであると明らかにするのです。
而且还常常跟为人家祷告。
そして他の人のために祈ったりします。
后来他的同事看到他以后，
後ほど彼の同僚たちが彼女を見るときに
就告诉他说阿门的来了。
あのアメンが来たよって言います。
那个常常喊阿门的阿门的来了。
あのアメンまた来たよって言います。
其实大家都在取笑他。
彼女をからかっているのです。
他开始的时候不太清楚什么叫做阿门的来了。
アメンが来たってどういうことって最初
所以他就来问我们。
分からなかったんですけど、
牧師は什么叫做阿门。
私に聞きました。アメンって何ですか。
祷告的最后说阿门的阿门是什么意思。
祈りの最後にみんなアメンって言うんですけど一体どういうことですか。
我的那些同事都叫我阿门的，说阿门的来了。
私は職場でアメンが来た、アメンで来たってアメンって呼ばれてるのです。
我们就告诉他说阿门是就是实实在在诚实的意思。
私は教えました。アメンというのはその通りですっていう意味なの。
我们上帝是阿门的上帝。
私たちの神様は
本当に信实的上帝。
真実な神様。
哇，他听了以后。
彼女は聞いて、
他觉得这个称呼真是好耶。
このあだ名本当にいい、素晴らしいと彼女は思ったのです。
所以他在工作场所里面就接受了这个称号。
なので彼女は職場でそれを受け入れたのです。
那不知情的人其实用这个称呼来戏玩弄他的。
状況を知らない人たちはアーメンというふうに彼女をからかっているのです。
可是当他知道这个意义以后，他就以这个称呼为他的荣耀。
しかし彼女はその意味をした後は、彼女はそれを自分の誇りだと思
った。我的上帝是阿门的上帝。
私の神様はアーメンの方
だ。我也是阿门的。
私もアーメンだ。
亲爱的弟兄姊妹。
愛する兄弟姉妹の皆さん。
基督徒的称呼就是这么来的。
キリスト者という呼び方はこのように来たのです。
什么叫基督徒呢？
キリスト者というとどういう意味でしょうか？
基督徒就是基督加上一个拉丁文的字尾。
Christ、キリストという意味でラテン語の語尾がついています。
这个字尾就表达这班人是属于耶稣基督的人。
その語尾がついているんですけれども、意味としてはイエス・キリストに属するということを意味しています
。是跟随耶稣基督的人。
イエス・キリストについていく人たち。
今天我们看这个意思蛮好的。
この意味とても素晴らしいですね。
但是当时是有那些人戏笑这些信徒的一个称呼。
しかし本来であればこれはもともとからかっているそういう意味だったんです。
所以当时的教会听到这个称呼。
なので教会がこの呼び方を聞いた時に。
他们并没有反对这个称呼。
これには反対しませんでした。
听一听还觉得真是蛮好的一个称呼的。
悪くないというふうに思ったのです。
所以教会就渐渐的接受这个称呼。
で教会もますますこの呼び方を受け入れたのです。
所以门徒称为基督徒是从安提阿起手的。
弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。
这个称呼就告诉我们，这些没有信耶稣的人看见我们身上有个特质。
この呼び方からイエス様を信じない人たちがイエス様を信じる私たちを見たときに一つの特質を見ることができ
る。那般人是跟随耶稣基督的人。
つまりあの人たちは神様についていく人だ。
是属于耶稣基督的人。
イエス様に属する人だ。
亲爱的弟兄姊妹。
愛する兄弟姊妹の皆さん。
人看见你我的时候。
人たちが私たちを見たときに。
他们能不能从我们身上看见我们身上有这样的特质呢？
私たちの上からこのような特徴を見出すことができるでしょうか？
所以安提阿在一起聚集的这些的门徒们。
安提阿家で集まっている弟子たち。
他们的信仰从他们的生活流露出来。
彼らの信仰というのは彼らの生活から出しているのです。
所以那些没有信耶稣人就戏笑他们。
なので信じない人たちが彼らをからかいます。
他们身上有一个很重要的特质。
特別な特徴があったのです。
就是他们以耶稣基督做他们生命中心的人。
彼らの生活の中心はイエス・キリストだった
んです。这般人火热爱主。
イエス様を愛します。
イエス基督为首位、
それイエス様を一番重要なものだと。
所以他们的生命里面流露出他们是一般跟随耶稣基督的人。
なので生活で自然として私たちはイエス様についていく人だっていう特徴が現れているのです。
在欧洲有个地方、
ヨーロッパでこのような人が、
一群的推销员他们到另外一个城市要去开一场销售的会议。
セールスマンたちがセールス大会に参加しに行きました。
大家约定好开完会议以后、都尽量的提早回来。
会议が終わったらすぐ自分の家に戻る約束をしたのです。
他们盼望每一个人都能够早一点回家，回到家里面跟自己的妻子、家人一起过、吃晚餐。
家に帰って夕食に間に合うように帰って自分の家族と時間を過ごしたかったのです。
没有想到那次的会议拖了一点时间了。
で、会議が残念ながら長引きました。
所以当结束以后，他们每一个人就很匆匆忙的忙的往机场跑去。
なので会議が終わった瞬間、皆さんも慌ててターミナルに走っていきます。
他们在游廊中奔跑，准备要抢搭飞机。
その搭乗口に向かって一生懸命走っている時に、
在奔跑的时候，
走っている時に、
其中有一个人不小心撞到一个卖苹果的长凳子。
あるセールスマンが誤ってリンゴを売ってるそのベンチにぶつかってそれを倒したのです。
所以那些长凳子篮子里面的含苹果就撒了一地了。
ベンチに植えておるリンゴのカゴのリンゴが全部落ちたのです。
因为时间很紧凑，没有人留下来处理这件事了。
もう時間が迫ってるからそれを気にしたりはしません、みんな。
大家都继续奔跑，准备要到登机门那边去上飞机。
搭乗口に向かって一生懸命走るわけです。
当大家都在奔跑的时候，
みんなが走ってる時に，
突然有一个人停了下来。
一人が立ち止まり。
他回头看了一眼这洒落一地的苹果，
そしてこう振り向いて後ろに落ちてるリンゴを見て、
他就走到那个卖苹果的那个女孩子的面前，
リンゴを売ってるその持ち主の女の子の隣に行きました。
对他表示很抱歉。
本当に申し訳ない。
所以他也告诉他的同伴不要等我了。
所以自分の同僚に私を待たなくていい。
你们赶快去赶飞机。
早く同乗してくださいと。
那你们到达家里面的时候，打个电话告诉太太说我会晚一点回去。
私の妻には次の便で帰るって教えてって。
他就回头来帮这个处理这个洒落一地的这个苹果。
でそこにしゃがんで落ちたリンゴを拾おうとしました。
那更让他感觉吃惊的事情。
彼は驚いたのは、
这个卖苹果的一个小贩竟然是一个瞎眼的女孩子。
そのリンゴの売ってリンゴを売ってるその人は小さな盲目の目の見えない女の子だったです。
他的苹果被撞翻了。
リンゴがあちこち散らば
ってます。他就在那边手摸地板，在那边泪流满面寻找他这个撞翻的苹果。
見えないわけですから泣きながらこう手で床を触りながらリンゴを探そうとしていました。
机场里面的人群来来往往。
ターミナルの中の人の流れが絶えません。
也没有人关心发生什么事情。
でも誰もそれどんなことが起きたのか気にかけません。
所以那个留下的人就蹲在他的旁边。
その立ち止まったセールスマンだけがそこにしゃがんで。
把苹果一个一个捡回篮子里面。
リンゴ一つ一つカゴに戻します。
而把他的架子架好。
そしてベンチを元の位置に戻します。
他才发现其实很多的苹果都已经烂掉了。
もう多くのリンゴは落ちたので傷ついたのです。
当处理完好以后，
それを全部拾った後、
他就从他的皮夹子里面拿出100块欧元给他。
財布から100ユーロを出して。
他说很抱歉。
本当にごめん。
这些的钱当做我们对你所造成的损失赔偿。
これは賠償金として受け取って。
他就问他说 ，Are you okay？ 你没问题吗？
大丈夫なのかと聞いたのです。
这个女孩子哭着点点头。
然后泣きながらうなずくのです。
这个帮助他的推销员就说很抱歉，没有造成浪费你的一天的时间。
本当に申し訳ない。あなたの一日を無駄にしなければいいなと。
他处理好，他就转身要走向登机门。
それを言って搭乗口の方に向かいました。
当他走没几步的时候，
そこ向かってる時に。
女孩就大声的喊叫。
那女の子は急に大きい声で。
先生，先生。
すいません。
所以当他转身看这个女孩子。
この女の子振り向いてみたと。
女孩子就问他说：“你是耶稣吗？”
女の子はあなたはイエス様ですかと問いました。
那个突然被这个女孩子问的话，震慑了一下。
この質問にあのセールスマンはもうびっくりしたのです。
他看见那个女孩子。眼睛上没有眼珠的这个双瞎了的双眼，
その目の見えない女の子の目を見て，
他忽然被这句话震住了，动弹不得。
この言葉にもう驚いて動けなくなったのです。
所以他就转身停了一下，转身向登机门走去。
そしてゆっくりと自分の搭乗口に向かったのです。
他心中里面一直回想的这句话，你是耶稣吗？
あなたはイエスですかっていうこの質問がずっと彼は思い起こしました。愛する兄弟姉妹の皆さん。
是否有人曾经看见你，以为你是耶稣吗？
かつてあなた方を見てあなたはイエスだと思った人はいませんでしか？
有没有人因为我们的行为表现？ 觉得我们应该是基督徒。
私たちの行い、私たちの行動を見て、私たちはクリスチャンであろうと思ったり、そのようなことはあるんでしょうか。
这是我们每一个神的儿女应该有流露的一个生活的光景。
私たちの神様の子供である私たちが生活で現れるべき特徴なのです。
我们常说不再是我，乃是基督。
私はどくもはや私が生きてるんじゃなく、イエス・キリストが私のうちで生きてるとよく言います。
如果是如此的话，我们应该活出耶稣基督的生活样式才是。
もし本当そうであるならば、イエス・キリストを私たちの生活の中でそれを生き出すべきです。
但还非常不幸的是，
しかし本当に残念ながら、
这么多年以来，
長年経ったんですけれども、
基督徒这个称呼已经在我们大部分人身上丧失了它应该有的意义。
キリスト者という呼び方は私たちの上でその本当の意味を失ったのです。
今天的基督徒越来越世俗化。
私たちはますます世俗化になっています
。
この世のことを愛します。
甚至成了基督教的教友。
また私たちの教会の教友となっています。
有教就有，没教就没有。
来てもいいし来なくてもいいみたいな感じになってます。
牧师打电话叫你，你就来了，所以有教就有。
会ってもいいということは牧師先生から呼ばれたら来る。
没有继续打电话，你就没有来，就没有了。
呼ばれなければ来なくても大丈夫。
我们对主已经不再那么忠心和敬虔。
私たちは主に対してそれほど敬虔でもないです。
在教会里面也出现了很多血气肉体的行为。
またさまざまなこの世の中の行いが教会でも起こっているのです。
有时候我们彼此批评论断。
また騒いだりお互いにまた。
嫉妒纷争。
批判したり。
我不服你，你不服我。
妬んだり従わなかったり。
许多来到教会聚会的人。
教会に来て集会する人たち。
只是把基督的信仰当作心灵的安慰剂。
教会に来ることをイエス・キリストは私たちの慰めとしてしか考えておりません。
当作我们宗教生活的装饰品。
私たちの宗教生活の飾りとしています。
来教会只是要社交，扩展一下人脉的关系。
私たちは教会に来て自分社交するために教会に来て人脈を広げようとしています。
我们并没有很真心的想要来遵循上帝的旨意。
神様の御言葉を実行しようと本当には思ってないのです。
在1989年，
1989年，
第二届的洛桑会议在菲律宾的马尼拉举行。
第二回のロザンズ世界選挙会議がフィリピンのマニラで行いました。
洛桑的会议是格里汉博士他所成立的一个组织一个会议。
ロザンズ会議というのはビリー・グラハム牧師先生が立ち上げた選挙会議です。
他主要召集国际的一些教会的领袖。一起来关心福音在地球上在全世界传扬的情形。
世界的な牧師先生たちリーダーたちを集めてこの世の中の福音のために皆さんがそこで協議したりします。
第二届这个国际会议在马尼拉举行。
第二回のこの世界会議はマニラで行いました。
会幕典礼的时候，本来当时候的总统艾奎诺夫人要来做开幕的致辞。
そして開催のスピーチにあたって、もともとは当時のアキノ大統領夫人を予定していました。
他临时有事不能来。
急に来れなくなったので。
就派了国会的议长来代表他。
国会の議長を代わりにスピーチするようにしました。
他只是个基督徒。
その人はクリスチャンでした。
他上台讲了8分钟的话语。
そのスピーチは8分間のスピーチでした。
在他的演讲内容当中，让人家最难过的一句话。
その8分間のスピーチの中で最も皆さんが悲しいと思ったことは一つです。
告诉当时所有的教会领袖。
その教会のリーダーたちに。
菲律宾虽然是被称为亚洲唯一的基督教的国家。
このように言いました。フィリピンはアジアの中でもクリスチャンが最も多い国と呼ばれている。
我们号称有84%的是天主教徒。
84% がカトリック。
是信耶稣的人。
イエス様を信じる人たち。
但是我不得不告诉各位。
しかし残念ながら。
我们的国家是全世界最贪污的国家之一。
私たちの国はこの世界中でも最も汚職がひどい国の一つである。
当他讲到这些话的时候，
この言葉を言った時に，
所有参与的这个教会的领袖都感觉非常的羞愧。
皆さんが本当に恥ずかしいというふうに思ったのです。
我们真的应该好好的反省。
私たちは反省すべきです。
成为基督徒的我们，
クリスチャンとなった私たち。
今天我们的生活，
私たちの生活は，
是不是过着比外邦人更良善、更亲？
本当に異邦人よりはより敬虔な生活、良い生活を送っているのでしょうか。
我们这些所谓基督的跟随者，
キリストをついていく人たちである私たち、
是不是更认真的实行上帝的话语？
神様の御言葉を実践しているのでしょうか。
我们的信仰生活，
私たちの信仰生活，
是否跟当初被取这绰号时候的安提阿教会的信徒是一样呢？
当時キリスト者というあだ名をつけられたアンテオ家のその人たちの信仰と同じでしょうか。
アンティアの教会、
アンテオ家教会、
他们得到基督徒这个荣耀的头衔。
キリスト者というこの栄光のあだ名がつけられました。
虽然是绰号、
これはあだ名なんですけれども、
却让他们引以为荣。
しかし彼らはそれを誇りに思ったのです。
亲爱的弟兄姊妹、
愛する兄弟姉妹の皆さん、
我们常说我们是 Christian、我们是基督徒。
私たちは自分はキリスト者であるクリスチャンであるというふうに言います。
你知道这个称呼在最开始的时候它是什么样的意义吗？
最初はどのような意味を持ったのか皆さんご存知でしょうか？
在今天早晨、
今朝。
我们透过一开始的这个绰号，重新的在上帝面前来检视我们的信仰。
このキリスト者というあだ名を通して神様の御前で私たちの信仰を皆さんもう一回振り返ってみましょう。
求主帮助我们。
どうか神様から。
能够成为一个爱主、遵行他旨意的人。
神様を愛し、そしてその御言葉を実行する人がなりますように。それ第二回出てくるんですけれども。
是在使徒行传二十六章。
使徒の働きの26章。
那是出自一个王叫做亚基帕王的口中说出来的。
アグリパ王という人の話から出た言葉です。
那个时候他们在开庭审问保罗。
その時は法廷でパウロを尋問していました。
保罗第三次出外旅行传道回到耶路撒冷。
パウロは第3回の宣教旅行を行ってそこに戻エルサレムに戻りました。
就被犹太人捆绑下到监牢里面。
そしてユダヤ人によって拘束されました。
在撒加利亚的监牢里面足足关了两年。
カイザリアに2年間投獄されています。
对不起，是该撒利亚，不是在该撒利亚关了两年。
カイザリアに2年間。
后来保罗准备要上诉，上告于罗马。
そしてローマに上訴しようと彼は思ったのです。
他盼望最高的法庭来审理他的案件。
最高裁判所で自分のこの言い分を申し上げたかったのです。
因为他的坐牢并不是犯了什么样的罪行。
彼は何の罪を犯さなかったからです。
他没有违反罗马的法律。
ローマのその法律も犯しませんでした。
主要是一些信仰的理念。
信仰が原因で。
犹太人不同意他的信仰理念。
ユダヤ人がそれを認めないから。
就用莫须有的罪名加在他的身上。
冤罪を彼に着せようとしたのです。
他准备上告于盖撒。
カイザルのところに上訴しようとしたんです。
在准备前往罗马之前，
所以ローマに行く前に、
这当地的一个王叫做亚基巴王，很想看看保罗。
そのアグリッパ王という人が、その王がいて、パウロのことを会いたいというふうに思ったのです。
保罗是一个相当出名的人。
パウロはとても、
所以他们想听听他的说辞。
有名な人だったんです。彼がどのように弁明するのかを聞きたかったのです。
所以亚基巴王就召集了许多的尊贵的人。
なのでアグリッパ王はさまざまな人たちを集めました。
其中还有一个叫菲斯都大人一起来聆听他的诉状。
そこにはフェトスという大臣もいて、彼の言い分を聞こうとしたのです。
保罗就在那一群尊贵的人当中来诉说他蒙恩的见证。
そしてパウロはそのような大勢人の前で自分の証をするわけです。
他讲述他怎么样从一个逼迫教会的人变成传扬基督福音的使者。
どのようにして教会を迫害する人からイエス・キリストの福音を述べ伝える人になったのか。
他讲述他遇见主的见证。
神イエス主に会ったその証。
他的诉状或者他的见证充满了奇妙的能力。
彼の その証というのは力にあふれました。
在分数的当中，他盼望带领其中里面的人能够信耶稣。
自分の言い分を言ってるうちに周りの人たちに伝道しようとしたのです。
所以他就对当时的主持人亚基帕王说。
なので当時のその裁判官でしょうか。
他说你信先知吗？
あなたは。
我知道你是信的。
預言者を信じますか？信じてるを知ってますと。
亚基帕王感受到保罗有个很强烈的企图心。
そしてアグリパ王はパウルのその測ってることを分かったのです。
保罗在这个地方似乎不是在分数而已。
彼はここで自分のために弁明しているのではなく、
他是在布道耶。
実は伝道しているのではないか。
在这么多的尊贵人面前开布道大会。
こんな大勢人いる前の法廷で彼は伝道集会をやっているんです。
布道的对象主要就是他的。
そして私アグリパ王に伝道しようとするのです。
他强烈的感受到保罗的企图心。
パウルが自分に伝道しようということを彼は見抜いたのです。
他就对保罗说。
パウルにこのように言いました。
你想稍微一劝便叫我做基督徒啊。
私をキリスト者にしようとしているのか。
保罗就回答亚基帕王说。
そしてパウルはこのように答えました。
无论是少劝多劝。
言葉が少なかろうか多かろうか。
我向神所求的不但你一个人。
私が神に願うことはあなたばかりではなく、
今天一切听我的都要像我一样。
今日私の話を聞いている人がみんなこの。
但是不要我。 不要像我有这些的锁链。
この薬は別として私のようになってくださる。
兄姊妹，
兄弟姊妹の皆さん。
保罗的确在开布道大会。
パウロは確かに伝道集会を開いたのです。
难得有这么多人想聆听他的见证。
このように多くの人が自分の証を聞く機会。
他心中充满一股布道的热忱。
めったにないから伝道しようという情熱にあふれたのです。
连亚细巴王都感到保罗在对他发出呼召。
アグリパ王でさえパウロが自分に招きをしていることを彼は気づいたのです。
要他信耶稣成为基督徒。
イエスを信じてクリスト者に なれと。
这是第二次出现基督徒的地方。
これキリスト者が第二回出てきた箇所です。
从一个外邦人的王亚基巴王的口中说出来的。
これは異邦人のアグリパ王の言葉から出たものです。
亚基巴王面对一个充满福音热忱的人。
アグリパ王は福音を述べ伝えようとする情熱があふれている人を
直面して甚至他不顧自己的祸福生死
自分は死のうが生きようが彼にとっては関係はないのです
連帯着鎖链都要传福音
この薬をついてるんですつけてるんですけれども福音を述べようとしたのです
他感到站在他面前的这位基督徒
自分の前に立っているこのキリスト者
激起热忱的盼望他也成为基督徒
積極的に自分もキリストになることを願った
所以弟兄姊妹什么是基督徒
じゃあキリストは何でしょうか兄弟姊妹の皆さん
这里告诉我们
ここから分かるように
基督徒也是盼望别人也成为基督徒的人
キリスト者というのは他の人たちもキリスト者になることを願う人たちです
保罗在法庭为自己分数
パウロは法廷で自分のために弁明しました
他利用机会向法官向一切的尊贵人传福音
そのチャンスをつかんでその裁判官ここにいる全ての人たちに福音を述べました
弟兄姊妹第二次出现基督徒这个称呼的地方
第2回目そのキリスト者という言葉が出てきた箇所
就告诉我们一个基督徒就是一个乐意喜欢跟人分享基督福音的人
キリスト者というのは喜んで福音を他の人に分かち合おうとする人です
盼望别人也能够成为基督徒的人
他の人もキリスト者に なることを願う人たちです
弟兄姊妹
兄弟姊妹の皆さん
这是我们的生命
これは私たちの命です
一个基督徒的生命
クリスチャンの命です
乐意与人分享福音的好处
喜んで福音のいいところメリットをたくさん分かち合うのです
在我们信耶稣的这个生活里面
私たちがイエス様を信じる長い生活の間
你会碰到有一些人常常会问一些关于教会的事
多くの人たちが私たちに教会のことを聞きます
他知道你是基督徒所以很好奇会问你一些问题
あなたがクリスチャンであることをしてあなたに様々なことを聞いてきます
比方说有些人会问基督教跟天主教有什么不同
例えばあのカトリックとどんな違いがあるのか
有没有被问过
聞かれたことありますか？
好多人点头啊！
うなずきますね、多くの方が。
啊，还有基督徒为什么不祭祖？有没有被问过？为什么不拜祖先？有没有被问过？
なんで先祖を祀っちゃいけないのか？
还有现在基督徒为什么反对同性恋？会不会被问过？
なんで同性婚反対するのか？皆さん聞かれたことあるんですね。
问这些问题可能是好奇。
皆さん本当に不思議に思って聞いてるかもしれ
ません。也可能是想消遣消遣我们这些基督徒。
もしかしたら私たちを困らせたいだけです。
要戏笑我们，然后让我们难堪。
私たちをからかって困らせるのです。
当保罗被带到法庭的时候，
パウロが法廷に来た時に，
那一些的尊贵人，包括亚基帕王，他们其实并不想信耶稣的。
地位の高いそこにいた人たち、アグリパ王もイエス様を信じようと思ってませんでした。
他们只是很好奇，想要知道这个人在干嘛。
この人は一体どんなことをしているのか、ただ見たかっただけです。
但保罗根本不管你是不是好奇，还是你想戏笑我。
でもパウロは彼らはどんなことでそれを聞いているのかあまり気にしません。
他就利用这个机会来传扬福音。
チャンスをつかめば福音を伝えるのです。
其实我们可以学习保罗的榜样。
私たちはパウロから学ぶべきです。
利用人家问我们很多问题的时候。
人から質問されるそういうチャンスをつかんで。
我们用解说的机会向对方传福音。
それを回答するそのチャンスをつかんで福音を伝えるのです。
解说这些问题的时候，把他们引到福音的内容里面去。
それを答える中で福音の方向に。導くのです
不放过跟人传福音的机会
福音を述べ伝えるチャンスを絶対逃しません
当然有些问题不是那么容易回答的
もちろん簡単に答えない問題もたくさんあります
你没有上过教会历史你大概不会回答基督教跟天主教有什么不同
教会の歴史のプログラムその訓練クラスに参加しなければカトリックとの違いを簡単には言えないでしょう
所以我们需要上课了
なのでこういう訓練クラスにも参加しましょう
我们要做准备我们要做功课
常に自分を備える必要があります
彼得前书那里面告诉我们
第一ペテロの手紙で
只要心里尊主基督为圣
私たちはイエス・キリストを主として崇めて
有人问你们心中盼望的缘由
私たちのその望希望について説明を求めるには、
就要常做准备。
私たちはそれを常に
以温柔敬畏的心回答个人。
柔和な心を持っていつも弁明できるように用意しなさいと教えています。
亲爱的弟兄姊妹，
愛する兄弟姊妹の皆さん，
我们知道我们都会碰到有人问我们这些问题。
私たちはこのような質問をよく聞かれます。
能不能求主帮助我们？
どうか主の助けがありますように。
我们思想我们怎么来回答？
私たちがどのように答えればいいかを常に考えて、
回答的时候把福音告诉他们。
またそれを回答するときに福音もついでに述べ伝える。
回答的时候告诉他们信耶稣的好处。
その答えるときにイエス様を信じることの良さを伝えてあげる。
像保罗一样。
パウルのように。
亲爱的弟兄姊妹，这是基督徒生命的特质。
愛する兄弟姊妹皆さん、これはキリスト者の特徴です。
也盼望别人成为基督徒。
というのは他の人がキリスト者になることを願うということです。
我们为什么喜欢跟分享福音？
なぜ私たちは他の人に福音を分かち合おうとするのでしょうか？
因为我们知道这是真的信仰。
これは本当の信仰であることを
知っている。是真实的信仰。
知っているからです。真実であるからです。
福音关乎一个人永生和永死的问题。
これは私たちの永遠の死か永遠の生きることに関わっているからです。
那不是一件小可的事情。
これは軽々しいことではありません。
我们看见灵魂的宝贵。
私たちは命の尊さを見ることができます。
我们也透过分享福音拯救一个灵魂。
私たちは福音を分かち合うことで一つの魂を救うことができるのです。
信耶稣不是一般的宗教。
イエス・キリストを信じるということは普通の一般の宗教ではないのです。
不是众多宗教里面的一个宗教。
多くのある宗教の中の一つではないのです。
不是一个劝人为善的宗教。
人に善を勧めるような宗教ではないのです。
若是这样，为什么需要信耶稣？信原来的就好了嘛。
もしそうであればイエスを信じる必要なんてないんですね。その多くの中の一つどっちでもいいのです。
因为我们知道是非常不一样的。
しかし私たちはその違いをしています。
福音关系一个人的永生跟永死的问题。
福音というのは私たちの永遠の命に関わっているのです。
所以有机会我们总是盼望别人能够认识上帝，能够接受永生。
なのでチャンスがあれば私たちは福音を述べ伝えて永遠の命を受け入れるように進めます。
因为我们爱对方，关注灵魂的得救。
私たちは相手を愛し、またその魂が救われるのことを私たちは気にするからです。
亲爱的弟兄姊妹，
愛する兄弟姉妹の皆さん，
你我今天坐在这个地方聚会。
今日私たちはここで集会しているんですけれども、
我们为什么会在这里聚会？
なんで私はここに座って集会するのか？
你什么时候开始成为基督徒？
あなたはいつキリスト者になったのですか？
是不是曾经因为有人关心我们？
かつて私のことをケアしたからではないでしょうか？
把福音传给我们。
福音を私に伝えて。
很多的耐心跟祷告来关心我们。
そして忍耐と祈りでもって私をケアしてきたから。
今天我们才坐在这个地方。
今日私はここで神様を礼拝することができる。
其实很多人开始说对福音也是冷嘲热讽的。
最初は皆さんをその福音に対してあまりからかったりする態度でした。
拒絶福音的人、
拒みました。しかし私たちに福音を伝える人たちはそれを諦めずに、
所以今天你我才坐在这个地方。
常に伝えたため私たちはここで座ることができるのです。
我们应当成为传福音的人。
私たちも福音を述べる人となるべきです。
盼望别人也能够成为基督徒。
他の人たちもキリスト者になることを願うのです。
什么是基督徒呢？
キリスト者は何でしょうか？
第二次出现基督徒这个称呼。
第2回目キリスト者という言葉が出たのは、
告诉我们基督徒就是盼望别人也成为基督徒的人。
それは他の人もクリスト者になることを願う人たちのことだと分かります。
第三次出现基督徒的称呼。
そして第三回目キリスト者という呼び方が出たのは、
彼得前书、彼得的书信里面。
それは第一ペテロの手紙です。
那个时候教会开始遭受到政治方面的逼迫。
その時は教会は政治的な理由で迫害を受けてます。
彼得写信给教会。
ペテロは教会に手紙を書きました。
当时的罗马的尼禄皇帝开始在逼迫教会。
その時のローマの皇帝が教会を迫害していたのです。
前两次基督徒称呼都是从外人的口中说出来的。
第1回目と2回目は異邦人の言葉からキリスト者という言葉が出てきたのです。
第3次出現基督徒这个称呼是自己的人彼得、使徒彼得写出来的。
そして第3回目だったのは身内の人、使徒ペテレの手紙から出たのです。
那时候教会遭受到逼迫。
その時教会は迫害を受けました。
所以彼得写信劝勉鼓励弟兄姊妹。
そして兄弟姉妹を励ますために手紙を書きました。
他说你们要若为基督的名受辱骂便是有福的。
キリスト者のために迫害を受けるならそれは栄光であると。
因为神荣耀的灵常住在你们身上。
神様の栄光の皆があなた方の上にある。
你们中间切不可有人因为杀人偷窃作恶好管闲事而受苦。
あなた方のうち誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人の干渉する者として苦しみを受けるようなことはあってはなりません。
若为做基督徒受苦，却不要羞耻。
しかしキリスト者として苦しみを受けるなら恥じることはない。
但要因这名归荣耀给神。
かえってその名のゆえに神を崇めなさい。
这里面第三次出现基督徒这个称呼。
ここで第三回キリスト者という呼び方が出ました。
是从彼得的书信里面看见的。
これはペテロの手紙から出たことです。
这个时候大概是主后65年左右。
これは65年の前後です。
离安提阿教会，安提阿教会被称为基督徒，大概有差不多20年的时间。
安提阿教会でクリスト者という名前が出たその時から20年ぐらい経ったでしょう。
经过二十年的时间里面，这个称呼已经慢慢的被教会接受了。
この20年の間、キリスト者という呼び方は教会に受け入れたのです。
而彼得写信鼓励当时在苦难当中的教会。
それで苦しみを受けている教会をペテロは手紙で励まそうとしました。
要鼓起勇气，充满信心。
信仰を持ちなさいと。
活出基督徒优美的生活。
そしてキリスト者としての美しい生活を。
而且用这来改正那些批评他们人的谎言。
それを生きて自分たちを迫害している人たちを正してくださいと。
彼得前书不是为了神学异端来写的。
ペテロの手紙は異端のために書いた手紙ではないのです。
他是为了鼓励那时候在生死边缘的信徒而所写的。
その時に迫害を受けて本当に生死の瀬戸際に立っている生徒たちのために書いた手紙です。
亲爱的弟兄姊妹，
愛する兄弟姊妹の皆さん、
第三次出现基督徒这个称呼，
第三回キリスト者という呼び方が出たんですけれども、ここからは
基督徒也要为着福音为了信仰而受苦。
キリスト者は福音のゆえに苦しみを受けることが分かります。
我们因为信仰遭受人的冷嘲热讽的时候，
私たちは自分の信仰のゆえに人にからかったり、
我们会不会退缩害怕呢？
私たちは恐れたりするんでしょうか？
大多数人都会退缩的。
大多数の人はちょっと怖がったりします。
怎么样能够勇敢而不退缩？
どのようにして勇敢でいられるのでしょうか？
这实在需要很大上帝的恩典。
これは大きな神様の恵みが必要です。
耶稣在最后一晚跟门徒们在一起的时候，
イエス様最後に弟子たちと一緒におられる時。
在约翰福音十三章到十七章这一段的经文，
ヨハネの福音書の十三章十四章にこのようなことがあります。
是耶稣最后要上十字架之前对门徒最后的一席谈话。
イエス様が十字架にかかる前に弟子たちと交わした会話です。
里面有提到很多的重要的议题。
多くのことをあそこで話されたのです。
那其中最后的时候，耶稣告诉门徒们说。
で最後にこのようなことを伝えたのです。
这些门徒将成为世界不啊，将成为不受世界欢迎的人。
この弟子たちはこの世からは歓迎されないと。
这是会让人家感觉非常震惊的一个宣告。
これを聞いて皆さんびっくりしませんか？
世界或世人不一定欢迎跟随耶稣的门徒。
この世界あるいはこの世の中はイエス様についていく人たちを歓迎しません。
所以耶稣的这个警告警讯是所有的基督徒要做好准备的。
このイエス様の戒めに対して全てのキリスト者が準備しなければならないのです。
免得有人对基督徒不友善的时候，我们就觉得奇怪。
他の人たちがクリスチャンに有効ではない時に怪しいと思わないでください。
耶稣告诉这些门徒们说。
イエス様はこの弟子たちに。
世人若恨你们。
もしこの世があなた方を憎むなら。
你们知道恨你们以前已经恨我了。
世があなた方よりも先に私のことを憎んだことをしなさい。
你们若属世界，世界必爱属自己的。
もしあなた方はこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。
只因为你们不属世界。
あなた方はこの世のものではないから。
乃是我从世界当中拣选了你们，所以世界就恨你们。
かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎む。
你们要纪念我从前对你们所说过的话。
私がかつてあなた方に言った言葉を覚えておきなさい。
仆人不能大于主人。
しもべはその主人に勝るものではない。
他们若逼迫了我，也要逼迫你们。
私を迫害したならば、あなた方も迫害を受ける。
若遵守了我的话，也要遵守你们的话。
私の言葉を守るなら、あなた方の言葉も守るはず。
这番的话提醒那些的门徒们。
これはこの当時の弟子たちを戒めたのです。
他们传福音不会一帆风顺的。
福音伝道というのは順風満帆ではない。
不会到处受人欢迎的。
みんなさんからは歓迎されない。
福音虽然是好消息。
福音はグッドニュースなんですけれども。
带来赦罪平安，叫人与上帝和好。
私たちに罪を許して、そして神様を和解をもたらすんですけれども。
但不是人人都喜欢这个福音。
しかし人々からは、すべての人々からは歓迎されないんです。
会有一股反对的力量等在他们前面。
反対勢力が必ずあるのです。
门徒会遭遇到拒绝和排斥。
弟子たちが排除されたり拒まれたりします。
而且那些抵挡他们的人不一定都是陌生人。
そして彼らを拒否する人たちはその知らない人ばかりではないのです。
那些不谅解反对他们的人，有时候是最亲近的人。
自分を反対する人たちはむしろ私たちの身近な人たちです。
可能是你的家人、你的父母。
家族、親。
你的配偶、你的孩子。
配偶者、子供。
你的亲戚或者是你公司里面的伙伴。
親戚あるいは同僚。
即使你听信福音，你来到教会觉得非常好。
私たちがニュースを聞いて教会に来てこれはいいんだと思っても、
我们很期待跟家人分享耶稣的福音。
家族にイエスの福音を分かち合おうと思っても、
当我们的热忱、热火很快就会被冰冷的面孔给浇熄的。
その情熱っていうのは家に帰ってその冷たい水からすべて、
我们可能会碰到冷嘲热讽的言语伤害的。
なくされてしまいます。からかれて傷つきます。そして、
我们会发现原来这个世界并不怎么欢迎耶稣的。
この世の中はイエスのことを歓迎しないことに気づきます。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちが常に準備しないといけないことです。私たちはイエス様と共に喜びます。私たちはイエス様の恵み、その富というものを分かち合います。
你我也可以跟耶稣一起经历患难吗？
私たちはイエスと共に苦しみを受けることはできるでしょうか？
福音带给我们盼望和能力、喜乐。
福音に乗って喜び、平安、そして望みが与えられます。
我们不仅只是传祝福成功的神学。
しかし私たちが伝えているのはその祝福、成功学ではないのです。
忽略了另外一方面的挑战跟试炼。
実は課題もあって試練もあるのです。
你门徒要走的路是十字架的道路。
弟子が歩くべきその道っていうのは十字架の道です。
这是成功神学的谬误。
これは成功神学がよく語らない。
耶稣不粉饰太平。
しかしイエス様はこれらのことを語りません。
他召这些门徒来跟随他。
弟子たちを招いて私についてきなさいと言いました。
允许他们永世的福乐和奖赏。
彼らに永遠の喜びとそして保証も約束してあげてました。
但耶稣也同样告诉门徒，跟随他是需要付出代价的。
一方で私についてくることは代価を支払うあることだと明確に伝えておきました。
因此，他要那些跟随他的人计算做门徒的代价。
その私についてくる人たちは自分が支払うべき代価を計算してくださいと。
他一点都不避讳对门徒讲说可能会面临的逼迫跟苦难。
私たちが受けるべき、弟子たちが受けるべきその苦難、苦しみや迫害について。飾ったりはしませんでした。
今天大部分的我们，
大多数今日の私たちは、
不会遭受来自集权国家的迫害。
私たちはその独裁主権からの迫害を受けたりしません。
我们在这个自由的世界里面，
この自由な世の中で生きています。
但是基督徒也会被世界给恨恶。
しかし私たちはこの世の中から憎まれます。
因为基督徒不属这世界。
私たちはこの世のものではないからです。
世界和上帝的国是朝向不同的方向走的。
この世と神の国というのは違う方向に向かって進んでいます。
基督徒可能会因为坚持真理而遭受到一些人的反对。
私たちは自分を真理を守ろうとして反対勢力。
你不赞成这个时代的一些的潮流，你可能会面对许多朋友排山倒海的压力。
私たちがもしこの時代に乗らなければ、周りの人たちからさまざまな圧力がかけられるでしょう。
今天整个的世界的潮流都一直在道德上都一直往下沉沦的。
この今流れというのは道徳上どんどんどんどん落ちて腐っているのです。
我们要坚持上帝的真理。
しかし私たちは神様の真理をしっかりと固く守るべきです。
我们要心理准备。
私たちは心の中で常に準備しなければなりません。
我们要面对很多世界环境对我们不友善的对待。
この世の中から嫌われることをそのために準備しないといけません。
今天的贞洁守贞已经被看为落后的。
今日この貞操を守るということは時代遅れだとか。
是跟不上世界潮流的。
この世の中についていけないことだと思われています。
因为基督徒的坚持可能会遭受到排挤。
私たちはこれを守るがゆえに排除されたりします。
世界要让我们跟他走在一起。
この世の中は私たちに同調を求めています。
当我们不愿意顺应潮流，就会遭受到不同程度的不友善的对待。
で私たちはそれを同調したくないという時には。 私たちは嫌われたり、また
感じられたり。所以基督徒要
了解一つのことを皆さん覚えてください。
从以前到现在都是一样，世界不欢迎耶稣的。
昔から変わってないんですけれども、この世の中はイエス様のことを歓迎しません。
世界也不欢迎顺服主的人。
また主についていく人も歓迎されていません。
仆人不能大于主人，学生不能高过先生。
しもべは主人に勝ることはありません。
主遭受到世界的排挤和拒绝。
イエス様はこの世の中から排除されます。
我们这些跟随他的基督徒也必然不能置之度外。
拒まれたりします。そしてイエス様についていく私たちも同じことに遭います。
彼得在这里劝勉教会。
ペテロはここで教会に励まします。
你们若是为基督的名受辱骂，便是有福的。
イエスキリストの名のゆえに苦しみを受けるなら、それは幸いなことだと。
若是为做基督徒受苦，却不要羞耻。
それを恥じることはない。
要把因为这名而归荣耀给上帝。
変えてその名のゆえに神を崇めなさい。
这是圣经出现为三的基督徒的地方。
これはわずか唯一三回出てきたキリスト者という呼び方が出た箇所です。
基督徒这个称呼在第二世纪的中期中叶的时候。
この第二世界の初頭の時に。
在很多的文献里面已经大量的显示。
キリスト者という呼び方は多くの文献の中でもいっぱいありました。
教会开始接受基督徒作为我们的称号。
教会はキリスト者というふうにクリスチャンを呼ぶことを受け入れたのです。
所以我们就称呼信耶稣的人叫做基督徒。
なのでイエス様を信じる人々のことを私たちはキリスト者と呼びます。
在今天这个时刻。
今ここでおいて。
我们趁这个机会一起来思想基督徒这个词汇、这个称呼的意义，还有信仰的本质。
キリスト者という呼び方の意味、そしてその本質は何なのか一緒に考えました。じゃあキリスト者は何でしょうか。
基督徒是属于基督、跟随基督的人。
キリストに属する人、そしてキリストについていく人たちのことです。
什么是基督徒呢？
キリスト者は何でしょうか？
基督徒是盼望别人也成为基督徒的人。
他の人もキリスト者になることを願う人たちのことです。
什么是基督徒呢？
キリスト者は何でしょうか？
基督徒是能够为信仰受苦的人。
信仰のために苦しみを受ける人たちのことです。
我们一起低头祷告。
一緒に祈りましょう。
我们的主，我们感谢你。
愛する天のお父様、感謝します。
你透过你的圣经，你的圣向我们说话。
聖書を通して私に語りました。
帮助我们听见你话语的人。
どうか御言葉を聞いた一人一人が。
再一次的向你奉献我们的自己。
どうか自分自身を捧げることができますように。
让我们的生活。
私たちの生活。
能够讨你是一个讨你喜悦的生活。
神様に喜ばれるような生活となりますように。
让我们的生活是一个能荣耀主名的生活。
神の名を崇める生活になりますように。
给我们勇气。
私たちの勇気を与えてください。
给我们信心。
信仰を与えてください。
给我们火热的心。
また熱いその情熱を与えてください。
在这时代为你做见证。
この時代において神様の証人となりますように。
奉耶稣基督的名。
イエスキリストの名によって祈ります。
アメン。
アメン。